とうとう9月も最終日、今年も残り3ヶ月、時が過ぎるのは早いな。時が早く感じる理由は日常生活に変化がなく成長していないから。新しいことを拒絶し始めたら人生のゴールはあっという間。積極的に抗っていきましょう。朝食、ソーセージエッグとバゲット。目玉焼きの黄身が割れてしまうと、ふう、俺も落ちぶれたなとへこむのは私だけではないはず。安い卵だからだと弁明したくなるが、それもまた落ちぶれ。昼食、ポークチャップ。焼肉のタレにケチャップという手抜きチャップ。タレが絡んだ玉ねぎが美味しくて肉より先に消える。夕食、魚特化型スーパー遠征。サイズもぼちぼちのサンマが3匹500円。これならありだが、一人物に3匹は多すぎるのじゃ。で、マイワシをゲット。これで260円、税抜きとお手頃。早速生姜煮に。ということで晩飯、マイワシの生姜煮、一膳鍋、さつま揚げとガンモの煮物。マイワシは骨ごと食べれるが、小骨を子供が嫌がる絶妙なライン。だから圧力鍋のレシピが多いのですね。圧力鍋、そろそろ買うかなと思い続けて数十年。鍋は豆腐以外は冷凍。カチカチカチと並べ、スープを流し込んで火にかけるだけ。つまり手抜き。ロシアが一方的に占領地の併合を宣言。これでウクライナがロシアに攻め込んだという建前ができて、平和維持活動から戦争へ突入。ロシアから周辺国への動員逃れの出国が相次いでいますが、これも新たな問題になりそうです。侵略行為をしている国の国民を自国に受け入れることは新たな火種になりかねません。入国は歓迎されないでしょうし、存在を煙たがられるかもしれません。動員逃れや難民が流れ込んだ国はロシア人の保護という名目で侵攻が可能になる。つまり次のウクライナになり得るということでもあります。それを防ぐためにも今回の併合は失敗させなくてはなりません。西側の手厚い支援もあり、戦況は現在ウクライナ優位に進んでいますが、総力戦が可能になったロシアが押し返すのか、お互い手を引けない状態に陥っています。この戦争、2カ国だけでなく世界がもうやめようよと憔悴しきるまで続くのかもしれませんね。